Hello! S&A の無責任ラジオです。このラジオは、サチとアツシが最近気になっているニュース、エンタメ、身近な出来事について、好きなように掘り下げて話をしていく番組です。トピックスを調べているアツシに、調べてないサチが質問することで、普段ニュースにあまり興味がない人にも分かりやすくお届けしていきます。ただし、この番組で話す内容は、あくまで私たちの個人的見解なので、責任は持ちません。そんな番組です。さあ、2022。始まりましたね。
明けおめ
今年一発目のラジオですね。ええ、大丈夫ですか？
うん、大丈夫。
オープニング喋ってる途中からいきなりこう紅茶を飲み始めて、全然喋る気ないぞってなったけど。
昨日千と千尋さやってたじゃん。
ええ、
金曜ロードショーで。
ええ、
CM が長すぎる金曜ロードショーで。
はい。
千と千尋はね。私が一番好きな映画だから、
うん、
仲良いままいいよっていうのは置いといて、当たり前のことだから置いといて、
うん、
今って SNS をさ誰でもやる世界じゃない、
うん、
だからスタジオジブリのツイッターが千と千尋の、質問を募集したのかな、分かんないんだけど、ツイッター上で Q クエスチョンのクエスチョン、なんとかかんとかなんとかなんですかに対して、
一問一答的な
アンサーみたいな、うん、出してくれてて結構面白かったんだけど、
はい、
湯婆婆とゼニーバの見分け方はありますかみたいな、初期は全然デザイン違いましたみたいなとか、そう面白いんだけど、結構
初期はっていうのは
もうデザイン、あ、キャラクターデザインの最初の段階では、時点ではってことか、ああ、そう全然違う、一人ほっそりしてて、一人は今の湯婆婆ゼニーバのフォルムみたいな。
なるほど、アニメの途中でじゃなくてってことね。
違う、うんうん、とかなんかいろいろ答えてくれてるんだけど、あ、すごいそれは面白い企画だと思うんだけど、なんていうの、ツイッターってこう一個ツイートして、それにまつわるツイートってそこのなんかツリー形式というか返信する形でやると一緒に見れたりするじゃない。でそういう風に、ツイートしてくれてないのよ。全部一つのツイートとしてクエスチョンなんとかかんとかが一個ツイートであって、でアンサーなんとかかんとかが別のツイートであるから、こう例えば誰か、みんなすごい千と千尋好きだからすごいリツイートで回ってきたんだけど、リツイートでクエスチョンだけ回ってくるわけで、アンサー見たいなと思ってそのツイート押すじゃん。でそこの下にくっついてるのかなって思ったらないわけよ。だからツイッター、そのスタジオチームのツイッターに行って遡ってアンサーを見つけないと答えわかんないっていう。
ひでえな。まあ面白い仕掛けなのかもしれないけど、そ
う
そ
う、どこまで計算してやってんだろうと思ったけど、
うん、
そう、面白かった。だから私はさっきさ、なんだっけな、千尋のお母さんが冷たすぎる気がするんですけど、なぜですかって質問ですけど、
うん、
確かに冷たいよな、お母さんと思って、うん、見たいんだけど、うん、見つからないの、アンサーがまだだから分かってない。
あ、そうなんだ。くっつきすぎよとか、なんかそういうこう怒るよね。
くっつかないで歩きづらいわみたいなね、うん、言うの。そうなの、ほんと面白いんだけど、
うん、
探さないとたどり着けないみたいな答えにね。
どういうことなの？それさ、少し経ったらさ、
うん、
全てこう一問一答を表形式にまとめてくれる人がいないのかな。
ああ、いるかもね、
うん、
うん、そう、面白かったよ。まあ、千と千尋ね、3月から舞台が始まります。私たちはチケットが残念ながら
当たりませんでした、
うん、まだ当選メールが来ていない状態ですね。
そうですね。
あ、じゃないね、確認しちゃったんだった、
サイト確認しちゃった。
そうなんだよ。いや、まあそれをちょっと面白いから伝えたくて。
面白いですね。
めっちゃ面白かったよ。なんか今まで勝手にジブリって考察、まあ、考察する要因を残してるところがジブリの作品の良さだと思うから、それはそれなんだけど、
うんうん、
勝手にみんなが考察してたことにある程度答えられる範囲で本家というか作ってるところが答えてくれるっていうのは面白いよね。例えばそのトンネルから最後帰るって出るときに車の中がなんか草だらけ、埃だらけになって、
うんうん、
あれは何日ぐらい経ってるんですかみたいな質問にも、なんだっけ、3日ぐらい、鈴木さんはプロデューサーの人なんだけど、3日ぐらいですって言ってるんだけど、別の人はなんか別の人の回答をからこう計算すると、あれ3日っていうのはちょっとどうなんですかねみたいなのがこう自分の中でも出てきたりとか。
うん、俺もあれ数年代だと思ってんだよな。
そうそうそう、面白いよね、多分、うん、妖怪の世界、妖怪の世界ね、ゆやのある世界と、うん、 人間の住む世界は多分時間の経過が違うっていうのはみんなのうまくね、
うん、
思ってるからね。
精神と鳥の部屋ね
それなんだっけ。
ドラゴンボール。
ドラゴンボールは私よくわかんないんだよ。
よくわかんないことはないでしょ。だって、ね、漫画全部読んで
る
じゃん。
漫画全部読んでるけど、なんかそのやっぱり死んで生き返って死んで生き返ってっていう手法あんま好きじゃない。チートやん。
だってチートしかないもん。あの世界ではチート以外ないんですよ、むしろ。普通の人間は戦闘力1だからさ、10だ。普通の戦闘員が10とかだからさ。
おかしいやん、ね、だって、ヤムチャ最初めっちゃ強いやつだったよ。ねえ、いつの間にかもうヘッポコみたいな。
ロガ夫婦剣とかもう最初の頃しか通用してないんですよ。
嫌なのよ、なんかね。だからハリーポッターも最後ちょっとそんな感じになるのね。なんか、主人公補正といいますか。っていうのがあんまり好きじゃない終わり方だったんだけど、まあまあそんな感じで、あの千と千尋はいいぞと思いましたね。やっぱり舞台もやっぱ見たいくなっちゃうね、あれ見せられたら。だってさ、ちゃんとその昨日ワンピースの話もしてたんだけど、私と漫画のね映画化すると。
ああ知ってましたね、
2022年の、はい、2022年だったよね、8月ぐらいに公開するために映画作ってる。もう伝説のおじさんを描くのはやめて、女の子を主人公にします、うん、主人公っていうかメインキャラクターにしますみたいなことを言ってたんだけど、
うん、
なんかそれもさ、ワンピースの映画って昔からさやってたじゃん。聞いてる、
うん、
なんかぬいぐるみ遊びしてんだけど、
ひどい
なんだっけ、ワンピースの映画って昔からあったんだけど、
うん、
なんかこうどっかの話の総集編だったりとか、完全オリジナルストーリーでちょっとなんか不気味な話だったりとか、なんかあんまり好きじゃなかったんだけど、オダッチがそのさ、筆者作者が関わってから、どこからだ、 Z フィルム
Z は合ってる。
でもあれだよね、なんかプープーって鳴らすの音出せながら歩くキャラクターが出たところからだよね。竹中直人の役が敵だったやつからだよね。あれが Z だっけ、
の1個前な気がする。
そうだよね、
うん、
ストロングワールドと、
ストロングワールドはそう
から
な気がする。
ストロングワールドからか。そう、ダッチが完全に関わってあの作るようになってから、面白さが桁違いに上がって、そっから多分全部見てんじゃないかな、言えばねって思うんだけど。だから今年もちょっと楽しみですね。
はい、
やっぱ私映画館で映画見るってアニメしかないな、ほとんど。
うんうん、
あんまないな。あ、でもこの間マスカレードナイト見に行ったか。
見に行ったね。
ちょっと科捜研のものも興味あったけどね。科捜研の女でもなぜ今さら映画化されたのか不思議でしたけどもね。
そうですねそう、俺はそういう、逆にそういうのを映画館で見に行かないからさ、
うん、
まあ、なかなか
昔からなんか踊る大捜査線も見に行ったことある。
ほう、あ、じゃあ
ちょっと待って、科捜研の女といえばさ、科捜研の女のコンビが千尋のパパとママなんで、みんな知ってた声優さん。
昨日言ってたね。
そう、私が一人で無理合わせ、
うん、俺名前聞いてもしっくりこなかったから、うん、ふーん
マリコとドモンさんだから、
うん、
パパとママね。あれ何なんだっけ、踊る大捜査線
は、サチさんと話してたよ
なんか言おうとしてたよね。
いや、そういうの映画館でそういうの見に行かないなと思って。
でも私あれはないよ、ドラえもんとクレヨンしんちゃん見に行ったことない。
マジで超いいよ。
そうらしいよね。そうだよね、
ドラえもんがしんちゃんもあるよ。
ドラえもんはさ、あの映画になるとさ、
うん、
ジャイアンが優しくなるでしょ。
なる
ほど本当に面白いと思う、その。
でも映画に関してはやっぱりクレヨンしんちゃんがいいよ。
泣けるって言うよね。
うん、すごくいい。
見たことないんだよね。
最近俺は映画館に行くっていうと大体 SF、 洋画の SF が多いから。
ああ、でもアニメも SF じゃん、エヴァンゲリオンじゃん。
そうだね、
2回目に行ったもんね。
うん、行った、
うん、わけわかんなすぎてもう1回行くって。
そう、1回ノリでパパッと見に行ったら、
うん、
意味がわかんないから、とりあえず
考察みたいな。
あ、そう、1回映画見に行く前に、
うん、
アマプラで全部、
これまでのエヴァンゲリオン
劇場版エヴァの序波球見て、
うん、
勉強したはずだったんだけど、うん、映画館行ったら全く分かんないから家帰ってきて考察を全部読んで理解した上でもう一回見に行くっていう。ふーんってなる。
私はちなみにその私もその考察だけ見たの、
うん、
なんかその人の文章はすごい分かりやすかったんだけど、
うん、
でもやっぱり言ってることが意味わかんないで何言ってんのみたいな、
うん、
感じで、私はエヴァンゲリオンの世界はねついていけないんだよ、悔しいけれどもね。あ、でもこの間フラフラダンスを見に行ったね。
うん、行った。
面白かった。私はすごい面白かったんだけど、アツシはちょっとなんか何ギュッとしすぎてるなって言ってた。
あ、そうだね、
ライトな感じ。
まあ可能な範囲で頑張ったんじゃないでしょうかっていう考察を述べました。
面白かった。
あのままだと二流だなって思って、
うんうん、
ちゃんと作り込めばすごくいい映画だな。ストーリーがすごいしっかり してるから。
してたね、
うん、
キャラ立ちもしてたし、
うん、もうちょっとちゃんと作ればいいなって思ったよ、
う
ん
う
ん、
そうだね。いや、よかったよ。意外と見に来てる人いたしね。私は貸し切りだと思ってたよ。なたのね、もう本当に、
うん、公開最終日だっけ。
そう、その他の映画館だとまだやってるのかわからないけど、とりあえずうちらが行ける範囲の映画館は、
うん、
その日が最後だったよね。
そうだね。
そうそう、意外と子供ちゃんも見に来てて、何がってあの主題歌をフィロノスが歌ってたから、それを映画館で聴きたくて行ったんだけど、
うんうん、
またストーリーが多分私好みだなと思って、
うん、
ね、めっちゃ私好みだった。ラブライブ好きな人は好きだと思う。ラブライブ短縮版みたいな。私はでもとラブライブの映画に似てるなって思ったけどね。
ニューヨーク行ったりとか
行かない、まあ、ハワイに、福島のハワイに、
福島のハワイ
に、ね、でも本当面白いよ。面白い。なんかこう主人公が葛藤して頑張って成長していくっていう分かりやすいストーリーだから、
ね、分かりやすいですね。
で、ほんとなんかそのあっちが言ったとギュッてこうなんて詰め込みすぎてるから、あの中だるみが逆にないよね。
うん、もう俺はだから三部作にしろって終わった瞬間から言い続けてるんだけどさ、あれは三部作で作るべきだ、
うん、
むしろ今の総集編だろっていう
確かにね、うん、一個一個がねもうで、よう詰め込んだなって感じだよね、
うん、あの俺はなんだその今サチさんが話をしていたラブライブじゃなくて、俺が思い出したのはブレイブストーリー。
あー、見てないわ。
ブレイブストーリーもすんげー長い話なのに。
そうだね、
もうあの主人公があの強くなっていくシーンとかもう音楽に合わせて2分で終わるみたいな。あそこなんでいきなり強くなってるのみたいなのとかをひゅっ
映画化って難しいね。
そう、あーほーみたいなあれも映画館行ったけど、
うんうんうん、まあ難しいよ、
うん、まあいい映画でしたよ。
だから実写のルローニケンシンぐらいね。
4部作なんだあれね。
あ、4部作もあんだ。
3部作なんだけど3部を全後編に分けてたと思う、確か。
なるほど。
うん、
ディーラン、あそこも入れてたもんね、この間。獅子王まででいいじゃない。獅子王だっけ。
獅子王誠、包帯野郎。
まででいいよねって。
そうだね。
でもなんか、入れちゃった、ちゃんとね。
そう、しかも、雪城西編を全後編に分けてた気がするから。
あ、それだけで。
あ、そうじゃなかった、確か。全然知らない。違った
っけ。全然知らない。私は、あの、ルロニケンシンはマジで、ケンシンのビジュアルが好きで止めてる。
うん、確か。
でも1個目はテレビでやってるの見たかも。
うんうん、あのお庭番周辺ね。
そうそうそう、香川さんがあの狂った、
うん、
偉い人やってた。
そうそう、
似合ってた。
似合ってた。
うん、斎藤はじめだっけ、
うん、
もう似合ってた。でもヒロインかな。でもヒロインもともと好きじゃないからな、
うん、
漫画の
まだ佐藤健がいるから全て OK。
いや本当に素晴らしいよね、本物じゃんみたいな。はい
はい、
そんな感じ。
そんな感じですか。
じゃあこのままちょっとエンタメの話するか。
はい、
どっちかにしようかな。じゃあみんながあんまり知らん話からするか。
はい、じゃあサクッと。
はい、すいませんでした。私が去年さ、秋ぐらい10月ぐらいまでだったかな、見てたオーディション番組の ガールズプラネットっていう番組があったんだけど、うん、なんて読むんだろう、39なのか、999って書いてあるんだけど、っていう番組から結成されたケプラーっていう、まあ、K-POP の韓国のアイドルのグループがやっとデビューしましたと。1月
デビュー伸びたんだっけ。
伸びた。もともとは12月23とかだったんだけど、
うん、
なんかスタッフにコロナの感染者が出ちゃって、それで伸びて、でそしたらメンバーもかあの移っちゃってで、ね、伸びて。
そうなんだ、メンバーもかかっちゃってたんだ。
かかっちゃってた。
よかったね、重症にならなくて。
本当に本当に。でそれで1月3日に伸ばして、やっと 出ましたよみたいな、いろいろ出てきましたみたいな感じで、デビュー曲と、デビューアルバムだったからアルバム曲とどっちも映像を見たんだけど、もうデビュー曲はすでに TikTok とかでもう SNS でめっちゃ踊られまくってて、あのビヨーンズの里吉歌乃ちゃんももう踊ってたりとか、わだだっていうタイトルで、うん、わだだわだだって言ってる、
うん、歌のちゃんのダンスが最強にキッチ
ンだったね、うん、本当だから、ハロプロが TikTok を許可してくれて本当に良かったなって思うよね。ああやってなんかどんどんバチバチに人気を出しててほしいなって思うけど、そうだね。ケプラーそんな、でもそのわだだは結構なんかこうトリッキーというか、なんか途中まですごいかっこいい系クールな感じで歌うのね、急になんかおーおーおーおーとか言って、みんなで笑顔でなんかポップなちょいダサダンスみたいなのが始まったりして、なんか初見はびっくりするんだけど、おーおーこれはどういうメッセージなんだろうみたいな感じになるんだけど、でも結局そのアッチも口ずさめるぐらいなんか耳には残るし、多分ここら辺のこのわだだのパートとか、そのおおのパートとか、TikTok で流行らせるために作ってんだろうなって感じがして、今時だなって思った。
そうね、商売をちゃんと考え、商売を考えるっていうか、なるほどね。
うん。もう見た、最初見た瞬間から、あ、これとか、このダンスあるんだけど、おおのところとか、これはあの TikTok でみんなにやらせたいんだな、みたいな気がして見てた。で曲はそんなに私はタイプじゃないけど、多分気づいたら口ずさんじゃってる系だなって思ったのと、アルバム曲でなんだっけ、 NASA みたいな、ちょっと忘れちゃった、もう一曲出してて、それがパフォーマンスバージョンが出てんのね、映像で、うん、マスクだ、マスク MVSK でマスクって読むんだけど、こっちはバチバチにかっこいい。それなんか私アイズワン好きだったんけど、アイズワン好きな人も見れると思う。あとシャオティンっていう中国勢の唯一の中国勢の子が綺麗すぎてとんでもねえので、まあ見てみてよ。とりあえずね、画質もいいし。
画質めっちゃ良かった
いいよね、
うん、びっくりした
こっちの方が、なんだろうな、なんて言うんだろう、かっこいい、綺麗みたいなのが見えるから、あとコンセプトも分かりやすいし、まあ見てみてよ、
見てみてください
っていう話でした。やっとデビューできてよかったね、おめでとう。
おめでとう。
じゃあ私 K-POP の間ってあんまりガチで応援したことないから仕組み分かんないけど、チッケンとかヨントンとか最近やっと、あ、そういう意味なんだみたいな。
チッケン、
チッケムってなんかいうのワードがあって、多分ね、調べてないけど、あのソロで抜かれる動画、ずっとその人だけ追っかけるから推しカメラみたいな、うんうんうん、日本だと推しカメラっていうんだけど、ハロプロも多分前あったと思う。あのキュートもずっとコンサート中にその子だけ追っかけたカメラあって、それだけを映像化してファンクラブの人は買えるみたいなのが昔あった気がするけど、それを韓国は何でも YouTube に出してくるから、実験みたいに言われてる気がする。でそれでその個人の人気とか、だからそれこそわだだの実験があるんだけど、え、多分ね、この実験の解釈間違ってたらごめんね。そのなんだろう、ソロの映像があるわけ、パフォーマンスの映像のね。でもう再生回数で順位がついちゃうんだけど、2位がシャオティン、その中国の綺麗な子、うんうん、で確かどの時点で計算したかわかんないけど、まとめてくれた人によると35万回再生で、 ぐらいで、すげえなってなったの。確か、ビリの子が7万とか、そんな感じ。そこでもうすごい差がついてるんだけど、ビリの子私すごい好きなんだけどね。で、その1位が、バヒエちゃんで例の。70万回とか。だからやっぱ、そりゃ1位取っ、1位で2位か。2位取っちゃうね、みたいな感じだった。
すごいね。
うん。すごい。そう、バヒエちゃんって子は、あの、番組中あんま目立った動きはなかったんだけど、お兄ちゃんがもうデビューしてる人で、で、お兄ちゃんのファンの人が、あ、じゃあこの人応援しようって言って、すごい票入れて、別にその子がすごい悪いわけじゃないんだけど、もうその組織票みたいので2位になっちゃって、ちょっと賛否みたいな感じで、ちょっと多分苦しいスタートだったと思うんだけど、そう、でもすごいよね。
すごい。マジですごいと思いますね。うん、
でも応援し続けてくれてるわけだから、デビューしてもね、うん、いいと思うよね、
うん、
それがね、オーディションまででパツッといなくなっちゃうんだと、彼女を取った意味がさ、こう事務所としてもなくなっちゃうけど、
うん、すごいよ。だってね、全体でも曲を出してて、一人用でやつでさ、2位の人に2倍の差をつけてさ、
うん、
超絶人気じゃん。
そう、
すごいすごい。
しかもそのデビューに向けてやっぱ綺麗になってるし、
うん、
若いからスキルもないわけじゃないけど、目立っちゃしないから、ここから多分成長していくと思うし。
そういうことですね。
そう、だってそれこそね、
デビューしたら、
そうそう、あの、さくらたんだってね、宮脇さくらちゃんだって、マインドとかそれはすごい最初から良かったけど、スキルはね、どんどんどんどん上がってったじゃん、アイズバンやってる間に。神なのみたいな、最後神々しすぎるけどみたいな感じになってたけど、そういうのね。今デビューの準備してるけどね、さくらちゃんも韓国で、うん、そっちもすごい楽しみなんだよね。
みんなね、
うん、
成長していくからいいじゃないですか。楽しみ。
そうそうそう。
もう楽しみで、別に俺別に見ないけ
ど。そうなんだけど、K-POP さ、結構需要が、まあ、ハロープロもそうだけど、じゃあ需要じゃない、供給がありすぎて追っかけられなくて、多分そのうちフェードアウトみたいにしちゃうと思うんだけど、新曲出た時だけ見るみたいな感じになっちゃうと思うんだけど、
うんうん、
まあでも頑張ってほしいですね。
はい。せっかくね、デビューを勝ち取ったわけなんで、
そうそうそう、
皆さん頑張ってください。
そう、そんな感じです。じゃあ続いてバヒュームの話しておきましょう
か。すごいね、エンタメ続くね、
うん、はい、後で戻るのちょっとめんどくさくなりそうだなと思って、バババッとエンタメニュースから、
はい、
私たちの気になるエンタメニュースから、
次のエンタメニュース、
うん、
はい、まあね、ここは俺なんですか。はい、
皆さんご存知の、今度はパフュームさんの
話。パフュームさんの話ですね。パフュームさんの、2021ライブ ポリゴンウェイブというやつがですね、まあ、テレビでも結構 CM 打ってる気がするから、
うん、やってるね。
ね、やってるよね、うん、というわけで、Amazon プライムで出てるんですよ。
Amazon プライムの会員だったら無料で見れるんだよ、やばいよね。
はい、
しかも2021だから、本当に去年の年明けたからね。
夏だね。
去年の
夏に。8月の14、15で。
横浜で。
横浜アリーナだと、なんか、うんうん、名前違うんだ。ピアアリーナ MM。なんだろう。
名前。横浜って書いてある
。名前変わっちゃったんだね。神奈川県ピアアリーナ MM。最近、ちょっと話一瞬だけ変わるんだけどさ、この、何なんていうの、ネーミングライツを売るのが流行りすぎてて、マジでどこの話してないよくわかんない。
あ、その東京ドームとか、例えばじゃあ今三井が買うかもとか言ってたら、三井ドームになっちゃうみたいな。
そう、そう、
あ、
そう、だからあの西武ドームもさ、メットライフドームになっちゃってさ、どこだよみたいな、埼玉かよみたいなみたいなね。そう、このいろんなものが、そのドーム以外にもさ、うん、いろんなものがこのネーミングライツをこう行政としても、もしくは持ってる人としてもさ、売れたらいいじゃん、
うん、
お金にしようと思ってさ、これをどんどん売ってて、マジどこの話してたか分からないみたいな、
うん、広告費無料で売ってるようなもんだもんね。
そう、
うん、
で、どこどこドーム行こうよとかね、メットライフドーム行こうよ、ね、メットライフって名前がこうどんどん広がってくるじゃん、
うん、
ここピアもさ、ピアアリーナだからさ、うん、チケットピアがさ、こう売れてくわけじゃん、
うん、
ピアってあそこやってんだ、すごいじゃんみたいな、ということで、なんか最近それがめっちゃ流行ってて、
うん、
よく名前が分かんねえなと
確かに
思うところではあるんだけれども、
話を戻すと、スーパーアリーナもそうなっちゃう。はい、どうぞ。
あ、そう、埼玉スーパーアリーナもそうなっても全然おかしくないもんね。
誰かが買ったらってことでしょ。あれを行政が手放して、
うん、
どっかに委託というか売却したら、
あ、うん、ネーミングライツだけ、名前だけ。
あ、そうなの、うん、名前だけ買える、
名前だけ売るとか全然できる。
あ、そうなの、
うん、むしろそっちが主流な気がする。
なるほどね、
うん、
維持費かかるもんね。
だから ただただお金を儲けるための稼ぐための一つの手段として名前だけ売るっていう、
うんうんうん、
つけていいですよ、
うんうん、
その付け方はねいろいろあるかもしれないけども、例えば年間契約なのか1年単位で買えるのか、あ一緒だね、
うん、
なのかこう何年かでこう切り替えるのかとかよく分かんないけれども、はい、
そうオークションにしたらめっちゃ儲かれそう。
あでも基本的にオークション形式になってんじゃないのかな、そういうのっていくらでやりますか、
はい、
はい、っていうのが、話を戻すと、
うん、
神奈川県のこのピアアリーナ MM というところで8月の去年のね8月の14、15で Perfume がライブやったんだけど、そのポリゴンウェーブのライブの映像が Amazon プライムのプライムビデオで無料で見れる。やばいよね。
月額500円のやつでしょ、 Amazon
プライム月額500円、はい、
に入ってれば
年会費でいくと、うん、もうちょっとですね、4700円かでいける。我々はねもう家のプロジェクターと音響
をフルで活用して、
音響をフル活用して
一番いい環境を作ってみたよね、
うん、見ました。
でもなんかその出たらしいっていう情報を得てからずっと毎日 Perfume のライブ見いつ見るみたいなね話して、うん、ちゃんとなんかこう片手間じゃなくてちゃんと見たかったんだよね Perfume のライブだから。そう年末、本当年末にね、
年末に見ました。はい、若干ちょっと重低音を大きくしすぎてちょっとこれは周りの近所に迷惑かもみたいな
、うん、直してね、
直しましたけど、
うん、
はい、すごい良かったという、最高でしたよという結論ですね。
良かったね。私たち一回生で見たこともあるんだけど2014年ぐらいかな、
うん
ね、一回ね東京ドームかなで見たことあるんだけど、いいよね。
良い。今回はそのお客さんがぎっしりと入れないっていうの、アリーナまで押し寄せることができないっていうのを逆にうまく使ってさ、
アリーナ、そうそう、なんかコロナでその密にならないでみたいなとこがあるから、多分アリーナ全部作んなかった、うん、全部ステージにしてたみた
いな。全部ステージにしてた、
すごかったよね、
うん、
もうなんか圧巻っていうか何を見てるんだろうみたいな。
分からない、あれすごい、
こんなコンサートあるんだねみたいな、映像作品だった本当に。
もう本当に見てる時もずっとしてたけど、
うん、
アナログとデジタルをここまで綺麗に融合できるのかっていう、
うんうん、そして最終的に切れるっていうね。なぜミヒコにオリンピックやらせなかったっつって
ぶち切れて、サチさんは怒ってた
本質すぎると思って、
こんなの見せたら世界中が注目するのにみたいな、
そう、ジャパンやべえなったじゃんみたいなね、
うん、
そうくらい本当に最高だった。
最高でした。
好みもあると思うから、もともと好きだからさ、Perfume というかチーム Perfume が、
うん、
でもこれ見せたかったねってなったよね、
はい、
オリンピックの開会式、まあ、やっちゃったっていうかもう終わったことだからさどうしようもならないけど、どうしても悔いが残っちゃうなって思った、
はい、そう、今回のやつってそのアナログとデジタルの融合って話をしたんだけども、Perfume って基本的にステージの上で3人しか立たないのが基本だったのが、
うんうんうん、今までね、
そう、今まで今回初めて Perfume 以外の出演者ということで、
うん、
なんだ、
イレブンプレイ、
イレブンプレイが、
うん、ミキコ先生の
お抱えに、ね、
ダンサーさん
出まして、
うん、
いやすごかったね、
うん、
はい、
すごかった。そのポリゴンウェーブってさ新曲のタイトルでもあるんだけど、
うん、
曲名でもあるんだけど、あの途中で出てくるのよね、やっぱポリゴンウェーブが、
うん、
いいとこで出てくるんだけど、
うん、
ポリゴンウェーブの演出が一番あっちを感動させてた。
感動しましたね、
写真撮れたもん、
うん、やばい、え、やばい、何これみたいな、
これ写真撮ってお兄ちゃんに送んなきゃっつってお兄ちゃんに速攻送ってたよね、
すごいよ、
見た方がいいっつって、
これは絶対見た方がいいよっていうのを話をしたんだけども、うん、あまり使わないツイッターに負けちゃったりとかして、
うん、
これすごい、
うん、いやすごかったよあれは、
よかった。
そしてね、Perfumeのスキルがなぜか上がり続けてるっていう。
Perfumeすごいよね。
すごい。
本当に。
なんか東京ガールってこんなキレキレだったっけみたいな。
うん。
とか、そう、ちょっと前のやつを踊ると余計にわかるよね。今までのそのノッチだけなんかスポーティーだなって思ってたんだけど、ダンスが、それもだんだん揃ってきてるしね。面白い。 ずっと一緒にいるもんね。
うん、デビュー何年目か知らないけど、
うん、
すごいよマジで、すごいよ。
すごい。でも10代からやってるからもう20年はいってんじゃない。
うんうんうん。
その結成からいくと結構長いだろうね。
そうだね。
うん、淳と同い年だもんね、みんなね。
同い年ぐらい
だ。寝れましちゃった。寝れ秘密なんだった、あの人実は。
そう、実は年齢秘密なんだ。
話しちゃった。
ダメじゃん。活動開始2000年。
ああ、21年、22年目。
22年目だね。
うん。いや、すごいよ。本当にすごい。
すごい。
わしのさ、わし昔コンサートって行ったことなくてさ、アーティストの。デビューが Perfume なのね。初めて行ったコンサート Perfume なんだけど。こんなに MC 長いんだって。
うんうんうん。
思って、次行ったのが安室ちゃんだったの。
うん。
あれみたいな。
いやいや、差が激しいな。
休まないんだ、みたいな。その次行ったのね、キンキキッズの。
ああ、もう、どっちかで触れすぎてやばいな。
一緒に踊らされる Perfume の現場に行き、圧倒され続ける安室ちゃんの現場に行き、休憩時間の長い。え、曲、これ、歌わないのかな、もう、みたいな。キンキのコンサートに行き、みたいな。そう。そんな感じだったんだけど。いや、いいね。私は Perfume 映像まず見たんだけどさ、そのコンサート生の行く前に、コンサートの DVD を買って、たまたま見て、あーちゃんが大好きになっちゃって、生で見てもあーちゃん大好きだし、このポリゴンウェーブのあーちゃんもすごい良かった、最後の、なんだっけ、なんていうの、MC?、
うん、
感想を言うみたいなさ、あるじゃん。もうすごい良かった。
あーちゃんしか、まともに喋らないもん
ね。そうだね。
うん。
まあ、ゆかちゃんがフォローしてね、変なこと言った
ら。そうだね。
うん、めっちゃ楽しくやって。
めっちゃ楽しんで。
でも気づいちゃったんだよ、あつしがついに。のっちって顔可愛くないみたいな。気づいちゃってたよね。
まあ俺かしゆか派だ。
そうなんだよね。
そう、
ゆかちゃんが好きな。まあそんな感じで、もし Amazon プライムにね、入ってる人とか、入ろうかなって。だって Amazon プライムに入ると結構お得だもんね、いろんなことが。送料かかんなくなるでしょ。
かかんなくなるし、いろいろ早く届いたりとか、
音楽も聴けるし、
ね、音楽も聴ける。まあ音楽の場合はプライム会員だと300万曲とか確かそのぐらいで上限かかってるけど、アンリミテッドにするとね、また月額別でかかってお金かかるから、お金かかるし曲数増えるけどみたいな、
うんうん、
まあプライムだけでも全然いいと思う。
うん、
マジすごいビジネスモデルだよね、
うん、すごいすごいすごい。いや安いのよ、500円でそこまでできるみたいな
ね、
うん。
最初この Amazon プライムっていうのをさ、 Amazon が立ち上げようとした時はもう大批判だったんだけどね、うん、そんなんで人が集まるわけねえだろみたいな、売れるわけねえじゃん、何すんだみたいなだったんだけど、結果もうこれが世の中のスタンダードになってますよね、
うん、すごいよね。でやっぱプラットフォームがでかいから、アマゾンがさ、強いよね。音楽も映像を持ってるのが強いと思う。
うん。まあ、広げてるって感じだよね。
うん。
最初はね、あの本を売るということだけだったんだけどね。
確かに本もさ、無料で読めたりするもんね、プライムになるだけ。
読める読める。読めるもの
も。そうそう、読める本は限られてるけど、
うん、
例えばの、なんだっけ、あ、なんだっけ、あゆみちゃんのレシピとか。
ああ、確かに。
大和食欲と私、
う
ん、っていう漫画があって結構面白いんだけど、割高なね漫画が
高
い薄いのにすごい高いんだけど、
すんげえ高い
でそこで食べてるその、まあ、山登って食べるんだけどさ、山食だから、
うん、
そのご飯が全部美味しそうで、
すんげえ美味しそう。
でそれを作れるようにレシピ本を出してくれて、そのレシピ本が無料で Amazon プライムだったらね、
うん、
見れたりして、うちら、うん、作ってみたりとかね、
作ってる作ってる
したんだけど、
アマゾン
すごい、
アマゾンすげえよ、
強い、
うん、
もうなんかそれしてからもう楽天で買い物することなくなっちゃったもん。
そうだね、う
ん、だから2500ポイント失ったんだけど、
うん、使わなすぎてね。
そうだって楽天でさ調べるんだよ、だから2500ポイント出たもらったから使わなきゃと思って調べるじゃん。 うん、なんか送料とかも高いなみたいな、同じ商品 Amazon で調べるじゃん、うん、安いなってなってそっちで買っちゃったりとかして、
送料かかんねえし、むしろ明日来るしみたいな。
そうなんだよね。
そういう
なんか楽天をうまく使えばそのポイントがいっぱい貯まったりとかするから、本当にこう使い分けだと思うんだけど、 Amazon なっちゃったね。
うん、
何でもかんでもっていう Perfume の話でした。
はい、Perfumeすごく本当に見ないと損だからね。
本当にそう思うね。いつまで公開されてるか分かんないし。
うん、見てください。
だってあれ、このコンサートさ、見に行くとさ、1万超えるんだよ。
え
そうそうそう。調べようか。ちょっと待ってね。まあ、もちろん座席によると思うんだけど、このコンサートめっちゃ高いのよ。たその演出もあると思うし、席数少ないからさ、箱がでかい割に。その分のこう割があるのかもしれないんだけど。うん、
マジっすか。やば。それをすなんだ、作り続けてる安高さんとかマジすげえよ、
うん、
やば、そんな高いの1万円、ワンライブ1万円って海外のスーパー大物アーティストぐらいだと思ってたよ。
でもそれなんか2万ぐらいするやん。
そんなにすんの。
なんか SS とか。
あー確かに、席によるってことか。
そうそうそうそう。
なるほどね。アブリル・ラビーンとか見に行ったけど、
うんうん、
9000円とかだった気がするんだよ。
あ、そう、パフュームも席分けてて SSSA ってあって、
うん、
A で1万3000円だ。
ああ1万3000円、
うんうん、
はい。 SSS やばくない？
S が1万5000円。
はい、
でこの2000円の差だったら S 買うな。
うん、
SS が2万だ。
2万ですって。
を今あなた Amazon プライムに入ればタダで見れるんですよ。
はい、
まあ、生で見れるその臨場感とは全然違うけどさ、
はい、
でも映像作品としてとても素晴らしい
の、はい、とても素晴らしいです。あのぜひあの大画面で音響しっかりつけて楽しんでください、
うんうん、しかもまだ売ってんだ。 A 席ならまだ売ってんだ、ね、SS と S はもう売り
切れ。まだ売ってる。
あ、今やってんのよ。
今やってんの。
そうそう、1月もやってて。
あ、そうなんだ、うん、この映像作品がライブ2021で8月にやったやつだけれども、
うん、
今もこのライブはツアーでやってるってことか。
そうそうそう、
なるほどね。
すごいよね。だから今やってる、まあだからちょっとセトリ変えたりとかなんか変えてるのかもしれないけど、
うん、
今やってるやつを無料で開放しちゃうっていう、
うん、ハロプロ頑張れよ。
え、本当にせめて本当にさ、Amazon プライムと Spotify にはサブスクを解禁してほしいんだよね。損だよね。
そう。
本当ね。
うん、
だからさ、フェスとかいっぱい出てんじゃん、アイドルフェスとかさ、うん、ビヨンドとか頑張って出てるじゃん。え、何この人たち歌うま、飛びすぎ、ジャンプしすぎじゃん、かわいいみたいな。じゃあ帰り道に聞いてみよう。サブスクにない。じゃあやめようみたいな、
うん。
絶対なるじゃんね。
なるなる。サブスクになかったらもう聞かないもん。
本当にね。本当にね。
何を考えてるか分かんないけど古いね。
残念だね。
残念ながら、
うん、いや本当その理由に、ね、が明確にこう示されてればいいんだけどね、ないんじゃないかなって思っちゃう、ね、
もったいない。
もったいないね。またこのお前もした話だ気がするけど、どうせなんか CD 入れなくなるとか産んだらかんたりって売れるから、握手とかしたいんだから、みんなツーショット撮りたいしね。ツーショットとかに興味ない人たちは 今だって CD 買ってないんだから、 YouTube で見れるんだからね。
その通り
ね。とかなんか本当に好きだったらさ、じゃあ握手とか別にいいけど、じゃあ Apple Music で買おうかなとかなるじゃん、
うんうん、
足もキュートの曲買ったりしてたし。
そうだね、 CD じゃなくてね、そうそうそう、普通に音源を買うっていう。
とかなんかポストカードが入ってったりするわけね、ランダムで CD に。
ほうほうほう。
その特典、何その握手とか特典なくてもポストカードはただ入ってるランダムでみたいな時があるから、でそのやっぱ売り上げに貢献したいみたいな気持ちあるわけ、応援してるからね、
うんうん、
でそれをだから一枚運試し的な感じで買って推しが出るかなみたいなのやったりとかもするわけだから、だから早くサブスク解禁して CD は 売れるから大丈夫だよ。わかんないけど多分売れると思うよ。だってフィロンスだって売れてるじゃん、
そこは。うん、 競合しない。
トゥワイス見てみろよ。ちょっと気持ちが分かんない。
でも、うん、あそこは競合しないよ。
ね、なんか別のお客さんだからね。
うん。そうね、これが大事なんだろう。10年前だったら、そこまでこう、サブスクが発達してなかったから、競合したかもしれないけれども、うん。今は競合しないよ。
しかもその、ツーショットチェキが取れるとか、握手会があるとか、まあ、その AKB が広めた文化だと思うんだけどさ、一回やったらもう私、抜けらんないと思うのね。
へえ。
ハマるじゃん、だって。喋るんだよ。あの人と。ユハネと喋れるんだよ。意味がわかんないじゃん。
でさ、意味わかんなくないよ。
何回も言ったらさ、覚えてもらえるわけじゃん。あ、なんとかさ、みたいな、なるわけじゃん。ね。行かないわけにはいかないくなる、なってくるよね、そうなってくると、
うん。
自分のお給料は全て推しのためにみたいな感じになってくるじゃん。
や
っぱ
ね。
うん。なんか大丈夫だよ。もうその手法というか、その戦法が馴染んできてるから、
うん。
もうみんなの生活の一部になってるから、やめらんないと思うの、大丈夫よ。
うん。
安心してサブスクに解禁してほしいですね。
はい。
なんか英雄なんちゃらにだけちょっと出してるらしいんだけど。
よくわかんない。
英雄パスだっけ？出してるらしい。違うよって。ユーザー数多いとこに出そうねっていう話です。
うん。
はい。何の話してたのか。またハロプロのダメ出し始めさせちゃうから。U-NEXT とハロプロのコンサートも見れるけどね。違った。
うーん、
見れてたじゃん、
うん、
一緒に見たじゃん、ひなフェス見たよね、
見た見た。
ああ、もうこんな40分も喋ってるじゃん。ちゃんと真面目な話言おうじゃん。
はい、真面目な話。真
面目な話あるかな。うーん、じゃあ成人の話するか。成人の日だし、もうすぐ。
確かに成人の日ですね、
うん、
じゃあこれが公開された次の日が成人の日か。
うん、おめでとうございます。
おめでとうございます。まだだけどね。
私も着たいな、もう一回。振り袖着れるといいね、今年みんな。まあ多分ここまで来たら着れると思うけど
ね。そうだね。
去年とか。
やるんじゃないかな。うん。これもう成人の日どうすんだろうね。わかんないけど。まあ、何が起こるのかって言いますと、うん、2022年今年の4月から、成人の定義が変わります、
うん、
まあ。いわゆる大人の定義が変わるってことね。
うん。
で、大人の定義が変わるっていうのは、民法が改正されるんですよ。なので今までは成人になるのは20歳ですと、いわゆるあなたたちは大人ですよというふ
う
に見られるのが20歳だったのが18歳に引き下げられます、
うん、はい、
はい、これは140年ぶりの改正ですね、
うんうんうん、
はい、ということで、まあ、もろもろと変わりますせということなんでさ、まあ、今までだったらなんか大人と子供っていうのは20歳でスパッと切れてて、
うんうん、
20歳以上になったらなんかいろいろできることが増えるよとか、
うん、
だったんだけど、そこが2年引き下げられて18歳に引き下げられるから、もろもろとできることが変わりますっていうことね、
うん、
でもその前にできることが変わる前に大きく変わるところだけお話をパパッとすると、
うん、
女性の結婚できる年齢が16から18に引き上げられます、
うん、逆にね。
そう、大人じゃなきゃダメですよって話になって、大人は18歳以上だから女性も18歳から以上、18歳以上の、結婚になります、
うんうん、
今で男の方は18歳からだったから変わらず、
うん、
なので男女ともに18歳以上じゃないと結婚できません、
うん、
クレジットカードとか、ローンの契約に関しても大人ならできるので、大人になれば、18歳になれば親の同意なくても契約することができます、
うんうんうん、
パスポートの有効期間についても10年、
10年作れないもんね。
作れるようになりました。
あの青い方しか作れない、
ね、そう、青い方しか作れないけど、うん、これから大人になれば OK です、うん、とかとか、まあ、この辺が大きいところかなって感じ、民法の改正については。でこの大人っていうところで、いやそこだけじゃないだろうと思ってたら、やっぱり一緒に改正されていたのが少年法、
うんうん、
で大人にならなかったら刑事事件を起こしても名前も顔も公表されねえぜみたいな、少年 A みたいなやつね、じゃなくなりますということで、少年法も改正されて、起訴されると実名とか顔写真報道され 報道することも可能になりますって感じだね、
うんうん、
で一応なんだけども、
ディスントに書かれちゃう、
はい、一応だけど18歳19歳に関しては特定少年っていう位置づけで引き続き保護されることもありますせということみたいだね。
でもお酒とタバコとギャンブルは20歳からだって、
はいはい、そうですね、そこは変わらずだね。まあそうだよね、
もう体に害があるって話だもんね。
あそこに関してもね、まあ、そこに関しても、まあ、ギャンブルに関しては別に大人なんだからいいじゃんっていう気もするんだけどさ、
ローンを組めるんだよね、
うん、なんだけど一応ギャンブルに関しては二十歳で、まあ、タバコ飲酒、まあ、日本でわざわざそれを守る必要があるのかどうか分かんないけども、海外とかさ、
うん、
まあ、カナダとか19歳だったし、
うん、
18からね全然の飲み食いというか、
うん、
吸ったり飲んだりできるって言ってるけども、一応日本はそこをじゃあキープですかね、二十歳。逆にちょっと分かりづらいんじゃないかって気もしないでもないけど、
うんうんうん、はい、まあ徐々にやっていくんだろうね、
うん、
一旦なんかこうリスクが分かんないからみたいな感じなんじゃないか。
まあそんな感じ、
うん、
で大人になりますよだね、
うんうん、
はい、っていうのが変わります。
面白いね、
今年の4月から
そんなこと起こるんだって感じだった。
ほう。
で生まれてから、生まれる前からずっと成人は20歳からだったから、
うん、140年前だからね。そうそう、昔のそれこそさっきのルローニケンシンじゃないけどさ、16歳で元服だみたいな、15歳だっけね、ヤヒコが酒場をもらったタイミングとかさ、元服の祝いだともらってたけどっていう感じ、
うんうん
うん、まあ分かんない、これどういう理由なんだろうね。
まあ少年法なんじゃない、少年法これからくって変わっていくよね。なんかなんだっけ、なんかあったよね、少年法。
こういったことはさ、
うん、
成人の日がどうなのかなって俺はすごい気になってて。
あ、成人式、
そう、あ、そうそうそう、成人式18になるのかな。
確かにね。
で今の19歳とかどうすんだろうね。
もう3年分まとめてよ。3年じゃないか。あ、でもそうだよね。
3年分だと思うよ。今18歳、19歳の人が、
うんうん、3連休だから3日間でやるんじゃない。今20歳の人
は。じゃあ来年だけは全部。
そうそうそう。今20歳の人はこの日、みたいな。19歳がこの日、みたいな。
じゃあ今年18歳になった人がこの日、みたいなね。
振り袖で足んないね。レンタル屋さん。
大変だね。
うん、
どうすんだろうね、成人式ね。
うん。ね。
ね。
うん。
ということで、成人が変わるって、そうか、なんか、選挙権はさ、もう変わってるじゃない。
変わってるね。
それとはちょっと関係ないところで言うことだよね、これね。でもすごいね。明治9年に作られたさ、
うん、
成人の年齢はこれですっていうのがさ、うん、今まで変わらないんだよ。
でも確かに、女性が16歳で結婚できますよね、うん、時代錯誤ではある
よ。時代錯誤だよ、マジで。世界から笑われてしまいそうな。
意味がないからね、その決まりに、
うん、むしろなんかそんなのさ、じゃあ女性は結婚して自分がなんだ学びたいことを学べずに、やりたいこともできずに、どっかこう家に入って家庭を守れみたいなさ、そういうふうに思われなくもない法律だよね、
うんうんうん、そういう意味で16なんだろうね、うん、みたいなね。
ね、
もう子供だから、つまり子供を産めますよね、16だったらみたいな、そういう ね、
うん、早く子孫を残してくださいみたいな。
ひどい。
なんかそういう風に見えてしまうよね、うん、まあそういった多分当時はすごい考えたんだと
思うんだけどさ、そうそう当
時はね、なかなかなんかなんだろうね、面白い国に生まれてしまったね我々は。
まあそんな国も今やなんだっけ、初婚の年齢も初産の年齢もどんどん上がってますからね。
そうですね、まあ、時代は、世の中はそっちに動いてるんでしょうね。
まあ、医療の、ね、技術とかも上がってるだろうしね。
あ、これ面白いね。公認会計士とか司法書士の資格っていうのは、大人にならなきゃダメだったんだけど、それも18歳から取得可能になりますって言って、そういうのもあるんだね。へえへえ。だからできる人はどんどん、早め早めにね、在学中からもう取っちゃって、みたいなこともできますよ。
飛び級とかもできればいいのにね。
飛び級ね、日本できないよね、うん、なんでだろうね。
足並みを揃えて。
なるほど。つまらない世の中だなと思ってしまう。飛び切りとかできないのに、やりたいやつはどんどん前に行かせた方がいいと思うんだけどね。
だから海外に行っちゃうよね、優秀な
人は、
ね、
行っちゃう、
はい、
そんな感じ。
じゃあ日本の批判したそうだから、
いや別にそんな日本大好きだよ。
どっちから行こうかな。金属年数の話する。
金属年数、
私これトピックスの何タイトル見て、
うん、
日本かわいそうって思ったよ。
なんだっけなんだっけ、金属年数の話。
金属年数が伸びると生産性が落ちるっていう、
うん、あそれね、
うん、
これなかなかショッキングな、
えってなったよね、
うん、ショッキングな話だったんだけどさ、これ日経新聞に載ってたやつなのよ。で一応比較されてるのは日本と OECD が研究してるデータで、比較対象として載ってるのが日本とデンマークとアメリカの3カ国を一応比べてね、1人当たりの生産性と時間当たりの生産性と平均勤続年数を比べてるんですよ。平均勤続年数は日本がダントツで超長い12年以上。
勤続年数ね。
勤続年数。でアメリカって4年ぐらいなんだって平均勤続年数。
ほうほう、結構短い、平均だもんね。
そうだからどんどんどんどんこう切り替えて、
うんうんうん、
次へ次へと行くと。デンマークは真ん中にいるんだけど、
うん、
でじゃあそうなった場合にその仕事についてすごいこう熟知してさ、
うん、
エキスパートになってるから、
うん、
なんだろう、生産性とかさめっちゃ上がってそうじゃん、
うん、
かと思いきや逆で、時間あたりも平均、あ、時間あたりの生産性も一人あたりの生産性もダントツでビリなの
日本がね。
ほうみたいな。つまり長いことそこに働いたからって効率よく働けてるわけじゃないと。
逆にね、なんか惰性というか。
そうだね、なんか俺もここまでやってきたしやんなくていいでしょみたいな感じになっちゃうのかもしれない
ね、
うん、
とかね、残業すればいいかとか、
うん、
残業代欲しいし
そうみたいなので、
うん、
いやこれはなかなかショッキングだなってなりました、
うんうん、悲しい話だね、
うん、
でもそうだと思うわ。なんか慣れてくるとさ、サボるじゃない人間って、
うん、
もうこれやっとけば文句言われないみたいな。
そう、なんか頭使わなくてもさ生きていけるようになっちゃうじゃん、
うん、
なんかなんかやっつけ仕事じゃないけどさ こなせてしまうっていうの。
あ、さっき私があれでしょ、スポンジ切ってたみたいな、
うんうん、
これがルーティンワークになると何も考えずにやるようになるねみたいな、
うん、私そこに対して自分の成長力とかもないしさ、
うん、
みたいなね、
うん、
と考えると勤続年数が長いっていうのはどちらかっていうとマイナスに働くというのがもうデータとしても見えている、
うん、
っていうことは今の日本のちょっとずつ壊れてきてはいるけれども、
うん、
まず大半を占めている終身雇用っていうのは、
うん、
今の日本の形をなんだろうな、作ってる原因になってるよなみたいな。 GDP もまあちょっと上がってはいるけれども給料全然上がりませんとかさ、それはね生産性上がらなかったらさ、
そうだね、上げられないね、
上がらないよねみたいな話。
うん、確かに確かにだね、それは
ね、
うん、いやでもなんか悲しい結果だけどね。
これなかなかすごい、
ね、なんかあれは違うんだろうね、こう職人とかになってくると違うんだろうけどね。
あ、そうだろうね、
職人ってやっぱさ、こうどうしてもなんかここまでで5年とかさ、なんか単位がさ長いじゃない、得得するまでの、
うん、
いろんなことが。それはなぜか東京兄さんたちはできちゃったりするけどさ、まあ、私たちも長いな
、うん、長い長い
そうそう、なんか職人とかになってくるとこのなんていうの、なんていうの相関みたいなのが見られないのかもしれないけど、多分会社員とかだろうね、普通の企業の大手企業会社みたいな。
うん、でアメリカは結構早く職業辞めるって辞めるっていうか転職するっていう話をしたと思うんだけども
、平均4年は結構短いと思うね。
はい、超短くて、
うん、
ただ過去最高を更新した、その 自発的離職、
うん、
自分で辞めますって言った人、
うん、
で、まあ、農業部門以外、
うん、
まあ、農業の人は多分ちょっとまた別のカテゴリーがあるんだと思うんだけども、うん、農業以外の人の最高記録は実は去年2021年の9月がその一番辞めた人が多かったらしくって、
うんうん、
1月で436万人
ちょっとよくわかんないけどね。
でどのぐらいかっていうと、うん、でも就職者の就業者の 3% だそうです。
ほうほう
ほう。100人いたら3人が一月に辞めるっていうのが続
くっていう
感じだそうですよ。でしかもそのなんだ最高に達したタイミングで、
うん、
アメリカ あの情報機関が調査したらしいんだけども、
うん、
辞めたいですかと今年1年間のうちに辞めたいですかって聞いたら 55% の人が今転職検討中ですと言ってるらしい、
うんうんうん、
すごいよね 50% 以上がさ、
うん、
あの今転職考えてますって言ってるんだよ、
うん、
まあまあまあなんかそっちの方がそっちの方がなんか、ね、わかんないけど、
まあ、難しいねバランスがね
良し悪しはあると思うけど、
うん、
でももうね結果を見てしまえばさそっちの方が生産性も上がるし実はその人が幸せかもしれないし
給料も上がるし、
ね、給料も上がるし、ね、給料は上がるだろうねもしくは、給料は上がらないかもしれないけどライフワークバランスが改善されるとかさ必ず自分にとっていいことがあるから転職するわけじゃん、
うん、
っていうのを考えるとねむしろそこに留まることっていいこと一つもねえぞみたいな
まあでも国民性はあるよねなんかそのね、終身雇用で働くための人材を育てる教育をしてるわけだからそれが何だろう好きというか、
うん、
それを好んでやる人が結構多いなって思うけどねでも何だろう逆にその私大学生相手にお仕事してたことがあったから何か学生の方が多い気がしたそういう思考が。もう、なんだろう、スキルめっちゃ身につけたいとかじゃなくて、ある程度お金がもらえて、休みが充実してて、福利厚生がしっかりしてれば何でもいいみたいな。でも逆に、その私の周りで今本当に現役で働いてる、アラサーぐらい、その妹とかもそうだけど、の方が、いや、ちゃんと将来見据えて、このスキルつけようとか、
うんうん、
あ、ここまでいったら、こんぐらいになれるから、転職しようとかでそれこそ本当に直近で、ね、仲良くしてる人がもうこれからの将来のことも考えて安心して働けるところにするって言って転職してたりとかするからなんだ実際に社会に出てる人の方がいる若者の方が自分の身を持ってさ、いろんなことがわかるじゃん。このままじゃ危ないぞとか。この仕事楽しいけど、体力的に、あと、何、30超えたら厳しいかもとか。子供を、じゃこれから産むって考えた時に、戻ってくるの厳しいかもとか。いろんなこと考えて転職していってるなって思うから。変わっていくかもね、日本もね。
うん。
すでに若者の離職率、まあ、ポジティブなものもネガティブなものもあると思うけど、むちゃくちゃ高いもんね。
そうなんだ。え、ジャパン。
なんかそう、アツシが昔トピックスに上げてたと思う。
そっか。
3年以内が何パーみ
たいな。ああ、やった。あ、うんうん。
うん、あったよね。あった。なんか、私もその、勤続年数の平均下げてる側の人間なんかちょっと、あれだけど。
なるほどね。
うん。
そうだね。まあ、俺は転職賛成派だからどんどん辞めればいいって。思ってるけど、
うん、
まあ何やかんやでも俺は5年以上勤める
そうだね
勤めてた5年勤めたか5年勤めて今もう何年目か分かんないけど、うん、
まあ割と長くなってきたね
そうだね平均、うん、我が社の平均は今超えてんじゃないでしょうか
あなたの会社ちょっと離職率高いから、はい、
平均年齢はね今俺ギリギリした
の、
はい、
でもそうだねなんかうまく転職を利用できる人が増えてきてる感じはするね。
そうだね。
なんだろう。別に逃げることがあるわけじゃないし、私も最初の仕事すごい逃げるように辞めたけど、逃げるように辞めると、 こう何条件が悪くなったりするじゃない、まあね、それどころじゃないから、うん、じゃなくてそのちゃんと自分のスキルを生かしてとかそれこそ将来見据えてみたいなこうポジティブな転職の人が最近増えてる気がするから、
うんうん、
年収もうまくうまく上げてってる人が多いかなって気がする。
うん、生きやすいように生きてほしいなって感じなのは思うところだね、
うんうん、ね、
うん、これなかなか難しくてさ、もうこれ一個だけストーリーを話して終わりにするんだけど、サントリーの社長さんが45歳定年をね、
うん、
提唱したのよ、
うん、
でまあいろいろとね
考え方は、割とあっという間に来るん
で、そう、割といろいろ考え方はあるんだよね、
うんう
ん、その45までで一回こう、
うん、
きっちりとやるところまでやって第二の人生としてやりたいところにそのスキルを生かして別のところに行くのか、
うん、
残って別のことをするのかとか、うん、一回そこで区切りをつけましょうっていうね考え方なんだけど、もう大批判、手のいい中高年リストラだって言ってさ、
うんうんうん、
もう超批判が殺到して、
ま、そうだね、今の中高年は終身雇用だと思って入ってるもんね、
うん、だからあの雇用の安全っていうのを従業員は会社が守ってくれるものだとかさ、
うんうんうん、
国が守ってくれるものだっていう体で生きてるから、
うん、
もうその時点で何か大きく例えば45歳定年にしましょうとかっていうのを言うのはなんかこう国民の方がついていけなくなっちゃうというか、
うん、
なんか難しいなーって、
うん、
これがいつ変わるんだろうみたいなのは思っちゃうよね。
でも勝手に変わっていくよ、どっちも変わってくと思うね。その、だってさ、転職されちゃうわけじゃん。
うん。
その、育ててる段階で転職されるって本当に損失だからさ、その、なるべくじゃあ長く、優秀な人には長くいてもらおうって思ったら、例えばじゃあ福利厚生が良くなったり、それこそお給料が良くなったり、うん、正当な評価をちゃんとできるように。ね、年次だけじゃなくてさ、
うん。
何年いないと上がりませんとかじゃなくて、ここでこの人が高評価したら上がりますよ。その代わり悪かったら下がりますよみたいな、
うん、
みたいなね風になっていくとしたら生産性は絶対上がるじゃん。
上がるようになってほしいですね。
上がるし、
うん、
その給与だってよりいいところにみんな転職しちゃうわけだから、こんだけのことできるから私この給料じゃ納得できませんってなってくじゃん。ってなったら企業も改善しなきゃいけない待遇も、
そうだね、
ってなったらいいことだと思うけどね。
いいことだと思うよ。その場にとどまってしまって本当によくね、
うん、そのさ、なんだろう、フードはあるからガチガチのゴリゴリにやっていきたいみたいな、ヒリヒリしたところでやっていきたいみたいな人だけじゃないからさ、もちろん
そんなに
不安にならなくてもいいと思うんだよね、
うん、
任された仕事をちゃんとやってればちゃんと上がっていくよっていう経験も絶対あるから、私がすごく頑張らないとみたいなさところだけじゃないと思うから、そのなんだろう、変わって終身雇用から変わってったとしてもさ、
そりゃそう
だ、どこもかしこも、うん、お前今一個ミスしたな、給料1万円下がるぞみたいなさ、そういうことはないと思うからさ。
どんな会社
だよ。罰金とか禁止なんだよね確か。
罰金なんてあるの？
なんか昔はさあったみたいな話とかたまに聞くけどね。
へ
ー、遅刻で、
うん、
罰金とか無駄欠勤ちょっとあれだけど、ペナルティみたいなことは確か全部ダメになったんじゃないかなみたいな。
へ
え。ね、なんか聞くけどさ、そういうのじゃなくて、ちゃんと穏やかに、
うん、穏やかだと思うよ。
穏やかにやってくれる企業の方が多いと。
ちなみにあれだよ、あの海外で結構そうだよ、
うん
うん、俺、うん、カナダのことしか分かんないけど、うん、カナダってすごくこう穏やかに働いててさ、
うん、
あのいわゆる9時5時みたいな、
うん、
時間になったら目の前にお客さんがいようが帰るみたいなのとか普通にやるし、自分はこれでやりたいからって言って給料バリバリいいわけじゃないけれども、すごく自分のやりたいように働いてるみたいな人たちが多いなって思ってたんだけど、でもその人たちばっかりじゃないじゃなくって、うん、それこそ俺カナダで知ったんだけど、デロイトという会社があって、
うん、
本当にカナダの金融界のど真ん中にドーン、すっげえバカでっかい
自社ビル持ってんの、
自社かどうかは分かんない、
うん、
でもちゃんとデロイトって書いてあって、
うん、
何層吹き抜けみたいな、うん、その外から見ても超かっこいいビルとか あって、でもやっぱそういうところで働いてる人はもう1日12時間の工数が当然のようにあって、さらにそこから残業とか、
うん、
今日は12時間のことを全部やり終わった後にやっと自分の仕事みたいなさ、
うん、スーツとかもそうだよね、あのドラマの。
あ、スーツね、うん、あれは法律
だよ。いいところで働いてて給料も良くて、
そう、
その分でも働くみたいな、
そう、そういう感じ。
選べるよ。
選べるです
よ。ちゃんと選べると思うね。
そういうこと。
だからとんでもないサボり魔というか、あなた仕事してましたみたいな人が淘汰されていくよっていう、うん、そうそうだけで、
生産性をひたすら下げてるやつらがどんどん淘汰されるっていう
基本的にみんなが任されたことを、日本人だしさ、あんまいないじゃんそんな人、
ひたすらサボる人、
うん、そっちの方がレアだと思うから、う
ん、ちょっと前に流行った窓際族みたいな言葉だよね、うん、いわゆる
朝から晩まで窓際族は、まあ、追いやられてる人も入ってる気がするけど、うん、
朝から晩までさ新聞読んで、うん、革靴脱いで新聞読んでるやつらみたいなイメージがあるんだけど、うん、本当にそういうのがいるかどうか知らないけどね、
うん、そうそう知らないもんって
そ, んな、うん、そんな人見たことないからさ、
うん、そうだから大丈夫だと思うよ。むしろ給料上がっていいことが多い、
うん、
その日本郵政はマジでやばいよって思うけど、あと公務員の方がさ、そうなってくるとリスクが高い仕事になっていってる気がするよ私は今。
ほう、
あのこの間もさ、なんだっけ、あ、貯水槽の
件を、へーへーへー、あったね、うん、
あったじゃん、
うん、
あれなんか教員でもあってさ、
うん、
教員のプールかな、プールもなんだっけな、全然覚えてないけど、水をちゃんと線ができてなかった、だからずっと水がこう追加され続けてる状態だったから、そっちもなんか何百万とか確か、
うん、結構高いだった、それも、うん、
で出ちゃってて、
あ、個人責任だったもんね、
そう、
うん、
ってなってて、で、まあ、逆に一般企業であんまりないじゃん、こうどんだけの損失を出したとしても、その人が、まあ、よっぽど悪質だったら訴訟とかになって
そうだ、ね、
あれだけど、過失で1回目のミスでみたいなので個人が払わされるってことの方が少ない気がするから、でも公務員がそっちが主流になっていくんだとしたら、公務員になりたがる人が減ってっちゃうねって思うよね、
うんうん、損失、そうだね、企業の損失ってさ、売上貢献のためにやってるけどさ、
うん、
失敗をして売り上げが飛んだとか、
うんうん、
で別に個人の責任じゃないもんね、
うん、
私それも責任が取れないもんね、
そうそうそうそう、
うん、
まあ、なんか公務員ってちょっと特殊なお仕事だからさ、お金の意識みたいな、お金が動いてるんだぞっていう意識を持たせるっていう意味では悪くない手だとは思うけど、やりすぎるとマジで人来なくなるよ、
なるなる、
しかもさ、その、ま、公務員もなんていうの、部署によってすごい大変だと思うし、教員になってすごい大変な仕事じゃん、
うん、
ストレスにもさらされるだろうし、 あらゆる方面にあるじゃない、気を配らなきゃいけない場所が、なのにさらにそのね、ちょっとしたミスなわけじゃん、線が入ってないとか言ったらさ、うん、でさ、少ない給料、残業代出ないんだよ、少ない給料からさ持ってかれるとかさ、やってらんないよね、
やめる、やめるよ
やめるよ、
ね、やめる。
でさ、あの教員の世界ってこうよくも悪くも狭いから、同じ地区の教員がなんかしたら全部広まると思うね、だから移動したとしても、ああ、あのなんとか先生ねみたいな、
やだー、マジやだ、
うん、そうそうそう、だからリスクしかないじゃんみたいになっちゃうじゃん、 会社じゃない、その職場としてというかね、え、本当に先生かわいそうだよって思っちゃった、
うん、
大変なの、仕事死ぬほどあるからね、まあそれは普通の企業もそうなとこも多いと思うけどもさ
そうだね、
うん、死ぬほどあるんだからって思いました。そのちらっとさっき言った日本郵政はやばいぞって言ったのは、
うん、
今なんか日本郵政が、
うん、やべえぞマジで、
どこだっけ、これだ、記事、
うん、
しばしか読めなくなっちゃったけど、2020年の10月に 最高裁判決で正社員と非正社員の待遇に不合理な格差があるって認定されてるから、今こう格差を縮める見直しをしてんだって。それはいいよね。
うん、
それはするべきだと。正社員と、あ、なんだっけ、あるもんね、今に非正社員を対等にね、
うんうん、
待遇を
変えてしましょう。同一賃金、同一賃金。まあ俺あれは全然俺の中ではしっくりきてないけど。
まあでもそういう動きがある中で、まあじゃあ何をしたかっていうと、じゃあ正社員の方が休暇が多かったから非正社員にちょっと上げて、でそれに合わせるために正社員の休暇をちょっと減らしましょうみたいなことが起こってると。でなんかなんだろうな、こう方向性が違くないかみたいな。
おう、その通り。
なんだろうな、なんか確かに待遇改善じゃない、待遇を一緒にしましょうっていう、なるべくこう一緒に近づけましょうっていう、そこだけを見たら合ってることしてるのかもしれないんだけど、なんだろうね、よくその策を思いつきましたねみたいな、
うん、
それよく提案できましたねみたいな気持ちになっちゃうよね。
そっちにそっちに寄せるんだ、
減らすみたいな。そうそうそう、
不思議すぎるよね。
不思議すぎる。これもだってじゃあ辞める人増えるよって話だよね。
うん、そうだと思うよ。
不思議なんだよ。まだ提案の段階でこうこれで決まりみたいな話じゃないから、多分採用されないとは思うんだけど、というか信じたいんだけど。
ということはさ、
うん、
むしろ日本郵政はそれがまかり通るほどに、
うん、
その社員たち、
うん、
多分社員が少ないんだと思うのよ。
あー、で非正規の方が割合が、非正規は
めちゃめちゃ多い。
あー、飲食店みたいな感じか。
そう、かつ正社員は休暇がめちゃめちゃ多い。
うんうんうん、
私分かってないけどね、その情報が。
いいえ、
いいえ、
休暇の、
うん、
ま、何日か出てないな。ね、見直しを提案したのは夏季冬季休の有給休暇。
あ、はいはいはい、あ、なるほど、ね、
と年始の祝日休、うん、1月の2、3だね、
うんうん、
と有給の病気休暇の3ってしか書かない、ね、それが、あ、あるわ。夏と冬の有給は今夏と冬で3日ずつ。
あ、そういうのがあるんだ。だから6日間有給とプラスで出てるんだよね、夏季休、夏休、うん、あ、夏季休冬休が、
うん、どうなんだろう、有給、まあでも有給休暇のことが書いてないから、そうだね、うん、プラスで出てる
ってことだね。多分そうだと思う。公務員の時もそうだった
から、ね、そうだね、確かに。でそれが今期間雇用社員にはゼロです、
うん、うんうん、
だから有給は出るけどプラスの方が出ないってこと
かな、うんうん、そのようだね。
だから会社の提案としてはこの期間、その今ゼロの社員さん、まあ、非正規の社員さ
ん
に1日ずつあげますよと、
うん、
だから正社員はその、そっちに与えた分あの2日ずつに減らしますね。
ああ、なるほどなるほど、
そういう感じみたいな
ね。な、別になんかそんな変な感じはしないけどね。
で年末年始、年始か、年始の祝日給2、3は正社員の割増分を廃止する一方、年始勤務手当を増額する。
なるほど、なるほど。うん、はい。
かな、まあまあまあまあまあ。でも減らさんでよって思うよ、やっぱ働いてたらね。
うん、減らさないでって思うよね。
うん。
はい。
まあ、会社側の気持ちもわからんでもないけどね。
うん。まあ、全体での生産を考えればね、そう、うん、このやり方は分かる。そう、俺も公務員の時に使ってたけどさ、普通に有給はあってプラスで夏季休5日間かな、
うんうん、
でさらにリフレッシュ休暇で3日間とか出て、結構な有給を毎年もらえるんだけど、夏季休暇って夏季に使わなきゃいけないから、うんうん、結構使い切るの大変で、
うん、
でも使い切んなきゃいけないのよ、
うんうん、
やっぱその目標値があって制度を作るんだからちゃんと達成しましょうって言って、うん、フルで使い切るって全員使わなきゃいけない、かなりこう大変、
うんうん、
使い切るのが大変、
うん、
みたいなところもあるから、まあまあまあ もしかしたら今この日本郵政は内部でそれなりに余ってる場合もあって、
そうだね、
逆にこう使い、ね、そう使い切ることによって少しこう社内調整で支障が出るみたいなことねあるのかもしれないなと思ってしまった。まあでも可能な限りマイナス方向で何かをこう削除する方向での提案じゃなくってプラスする方の提案をしてほしいなと思うけど ね、
うん、思うね。
これに関しては
悲しくなっちゃうから
、うん、まあ面白い、
こんな記事にもされちゃうし
ね。マジかってなるよ。いや、うん、じゃあもういいや日本郵政行かないとか なるよ、
ね、なるなる。
それじゃなくても日本郵政なんてさそんなこうキラキラした職場じゃないのにさ。
そうね、そうだよね。しかも一回その事例ができちゃうとさ、
うん、
また減らされるんじゃないかみたいな、
うん、
気持ちになるよね。
そうなんだよね。まあ分かんない。日本郵政民営化したとはいえさ、
うん、
やっぱまだ役所の力が強い、役所感は強いと思うからさ。
でも今ゆうちょ銀行も解約だとか言って、
中もどうなってんのか分かんないけどね。まあそんな感じ
流れてますよね。
分かんないよね。ここは
ゆうちょ小銭預けるのにお金がかかると、
うん、え何それ。
今月から、
うん、
今月の来週ぐらいからかな、
うん、
ゆうちょその手数料が、まあ、無料だったりとか結構良かったけど、うん、やっぱ民営化になって、
うん、
多分厳しくなって今月から小銭預けるのに手数料かかったりとか、いろんなことに手数料かかるようになりますよみたいな。でも
う
みんながあの改善、あ悪い改善って書いて、
うん、
解約だ、
うん、
解約だっつって、
うんうんうん、
怒ってるね。しょうがないとは思うけどね、
うん、なるほど。
みずほよりはいいんじゃない。
みずほよりはいいよ
って思っちゃうけどね、
うん、
そうそう。だから普通の銀行になっていくんじゃないっていう、ゆうちょもね、ゆうちょ銀行も。
まあね、うん、まあ、ぶっちゃけ 今時っていうのもなんか違うかもしれないけど、銀行に預けるっていうことがさ、あまり個人では銀行に預けるっていうのはあまり主流ではなくなってきてると思うから、うん、まあ、あの手この手で銀行は少しでも預金を増やしたい、
うん、でもね、ゆうちょはあれもやっちゃったじゃん、うん、かんぽだっけ、なんだっけ、保険もなんか、
あれは漢方生命だな。
生命か。
うん。あれゆうちょだっけ？
郵便局の人たち職員がやってんじゃなかったっけ？
なんかゆうちょがやってるの？日本郵政がやってるよね。
日本郵政。
そう、日本郵政は上だからさ、その下にいろいろくっついてるわけですよ。うんうんうん、郵便とか、あの
郵便局員が漢方生命大量出向とか、
うんうん、
そういうことか。
そういうことだね。
それでなんか無理やり契約させてとかなかったよね。
あったあった。
とかがあるからなかなかだから漢方生命に入ろうっていう気持ちもね、みんな来づらいかもしれないしね。
日本郵政大変だ。
積んでるな結構。
頑張ってくれ。
うん。郵便局なくなることはないと思うけど。
もうそれはないだろうね。
うん、厳しいですな。
うん。でこれ多分行き過ぎるとまた国営に戻るんじゃない？
ああ。
うん、やっぱダメだったね。
うん。
戻すなら早く戻した方がいい。傷口が広がる前に。
そうだね、
うん。チャレンジは全然いいと思うから。小泉さん頑張ったから。
今どうだよ、そのゆうちょの手数料のせいで小泉さんが悪かったみたいな話になっても、みんな小泉騙されたからだっつって。
まあ言いたいことはいろいろあると思うよ。うん、でもそんなのやってみなきゃ分かんないしさ。
そこが難しいね。なんかその、失敗していいんだよ。っていうさ、
うん、
風潮じゃないのよね。授業とかでも私は、うん、先生のこと一切信用しなかった。失敗してもいいからやってごらんみたいなって言うじゃん、うん、口ではね、
うん、
いやもちろん本当にそういう空気を作ってくれる先生もいると思うんだけど、
うん、
私は担任先生あんま好きじゃなかったから
信じて
ないんだけどね。絶対嘘と思って
やば、
絶対そんなことないと思ってだからどっかのタイミングで、中学校かな小学校かな、それだけどすごい信頼できる先生ができて、その先生の授業はすごい良かった。全然覚えてないけどね、何の教科かも覚えてないけど、その時は結構発言とかしてた。失敗してもいいんだと思って、間違ってるかもって思いながら手挙げて答えてとかやってたんだよ。 いや、そういう先生が増えるといいんだよね。
そうだね。
そういう、あ、本当になんか実体験として持てるからね。あ、失敗しても許してくれるというか、ちゃんと導いてくれるんだみたいな。ね。うん。信用してなかった。まあ、基本的に私は信用してないんだけど、人はね。
うん。
うん、じゃあ、
はい、
朝日のスーパードライの話をさらっとして終わりにしましょう。
はい、朝日スーパードライの話ちょっとで、うん、記事を出しますね。
うん、なんか昨日もったいぶられたの、福山さんの CM 見てかっこいいねとか言った
うんうんうん、
なんか全部変わるからとか言ってして何全部変わるって何が変わるの、いや全部とか言って明日のラジオで話すからとか言って昨日何も教えてもら
った。そんなことじゃなかった、そんなじゃなかった、なんか悪意があるよ。
そうそう、私にとってはそんな感じだったのか、そ、うん、全部変わるんだよ、
そう全部、そう全部そう、スーパードライ変わるんだよって話をして何が変わるんだ、あ全部変わるんだよ
って全部って何って言っても、うん、いや全部本当に全部ってしか
詳細言ったよ、中身も外にも変わるんだ、中身が変わるってことで中身も外にも変わるんだよ
って、最後もう私が諦めて、うん、じゃあ明日のラジオで聞こうって思ったタイミングで、うん、そう言ってた、うん、今みたいなタイミング読まないなみたいな感じじゃない、どうぞ。
はい、あのスーパードライが全面刷新されますと、
うん、
いうことですね。あの日本にはさ、
うん、
4大ビール会社がいるわけですわ。
キリン、
キリン、はい、
札幌、
札幌、
四大、
はい、
キリン、札幌、朝日、
うんうん、さっき出てたよ、
さっき出てた、
うん、
メットライフ、
やばいお世話になってるよ、サントリーで、サントリ
ー確かに確かにプレモルだ、
危ないよ、
プレモル大好き
よくないね
私プレモル本当に好きだよなんて思ってる今、
はい、そうですね、はい、キリン、朝日、ザントリー、札幌、
ザントリー、うん、
があって、
うん、
まあまあ、あのいわゆる飲料業界で言うともうキリンが超強いわけですよ、
うん、
でビール業界でも今ここ数年でキリンがまた朝日を追い越して、
うんうんうんうん、
キリンが一番、キリンが一番上、
うん、
で朝日、
うん、
でサントリー札幌っていう順番に、
うん、
あの、
まあ、規模感という
規模感として、うん、まあ、シェアね、うん、シェアとしてはそうなってるんだけれども、うん、その中でも朝日がまあスーパードライをね、
うん、
一番のこう軸にしてさ、
うん、
売り出してるわけなんだけども、
うん、
ちょっとこう最近伸び悩みなんですよ、
うん、そうなんだ、
シェア降りて落ちてきちゃってて、
うーん、
でキリンとかさ、なんかホームタップとかやってんじゃん、
やってる、
いろいろと、
あれでも
すんごい高い。すんごい高いからこそ。
欲しくて調べたの。
そう、すんごい高いからこそ、需要があるところには需要があって、常に多分美味しいんだよね、家とか。
あれと一緒だね。
ウォーターサーバー。おー、さすが俺よくわかったね。あと
これ。
何？
コーヒーの。ね、なんて、ネスレ？
あ、アンバサダー？ね、あ、ネスカフェのね。あ、ネスレの。あるね、
あれもちょっと
ネスカフェアンバサダーって
ですね、高いけど契約したら一緒じゃん、ウォーターサーバーと契約したらずっとこう
届く、変な手のこうジェスチャー両方とも全然分かんなかったけどさすがだな、はい、でまあいろいろ仕掛けてるんだけども、
うん、
まあキリンはそれでちょっと上に上がってきて、このコロナのさ自粛の中でもさ、あ
と確かに
俺も調べたじゃん、
欲しくて
そんな感じでキリンがこうシェアをどんどん伸ばしてて、朝日がちょっと下がってきてしまってるというのもあり、
うん、
朝日がその主力のスーパードライを全面刷新しますということなんですが、でも朝日もさ、あのスーパードライ缶、ドライ缶、生ビール缶とかやっていろいろやってると
思うんだよね、
直帰缶、昨日も俺飲んでたけどさ、
飲んでた、でもあれもだってさその作り生産が間に合わなくて、多分思ったほど売れてないんじゃないかなっていうのと、うん、その数として、
うん、
っていうのと、この間うちら何の気なしにコンビニ行ったらめちゃくちゃ売ってた
よ、ね、めちゃめちゃ売ってた、
だからもうみんな飽きちゃってるのかな、
はい、
気持ちもする、
そうだね、
あと飲めるようになっちゃったからね、
うん、うん、確かにね、
うん、
あ確かにそれはあるだろうね、外で生ビール飲めるもんね、
そうそう、キリンのタップもホームタップもそうじゃん、うんうん、外で飲めないから欲しかったじゃん、
そうだね、
今はもういいだって飲みに行ける、
うん、
日高屋で飲める、
確かに、
うん、
でまあそんな困難もあり、
うん、
でビール業界全体の情勢としてはさ、あ、いわゆる、うん、あの発泡酒とかさ、第3のビールとか言われてたあるやん、だそいつらも出てきているの、出てきている中で、
うん、
今ビールに原点回帰みたいな、ビールが ビールをちゃんとしっかり売っていこうみたいな感じになってるらしいんですね。なのでアサヒスーパードライは1987年の発売以来というわけで35年ぶりに全面刷新しますせということですわ。で、全面刷新するとどうなのかっていうと、中身がまず変わるっていうのもあるし、外見デザインも変えますって言ってて、おすごいねという感じ、
うんうんうん、
何変えるのかなというのは一応書いてあって、サチさんは嫌いになるかもしれない、最近の流行りに乗っかるっていう体でホップの香りを強める
そうです。あ、嫌い、
はい、
スーパードライは水みたいなとこが良かったの、
はい、喉越しだけをこう何なんだっけ、切れ味、喉越しみたいな
CM
あったじゃん。
そのホップとかその味わいみたいなのさ求める人はキリン飲むから。
そうだね、一番搾りとか美味しいもんね。そうそうそう、
私一番搾り苦手だからさ。
もう俺はエビスが一番いいんだけど、
プレモルはちょうどいいんだよちょうどいいとこ取りなんだけど、そう、もたっとしてる感じもありつつ、うんうん、ホップ臭さもそんなにないみたいなのがプレモルの良さで、もう本当に水みたいに飲みたいみたいな時は、
うん、
スーパードライだったね。ああ残念。
ああ残念。そうなんですよ。
そうなん
だ。だから辛口感を残しつつ、
うん、
でもホップを強めるっていう風にするらしいので、
うん、ホップの味苦手なんだよ。
まあ、最近の流行りに乗っかりますと。
そうだね。
まあ、クラフトとかさ、
最近すごいよね、クラフトビールね。うん、私クラフトビールもだからほとんど飲めないんだよね。
ということです。
ブーン。
ブーンですね、
うん。ちなみにホップはね、
はい、
ビール博物館じゃない、ビール工場の見学みたいなやってんやつは、あれ行けばみんな食べれるからやってみ。
んこんなやつ？
そうそうそうそう。確かにでもビールこの味するなみたいな。
うんうんうん。
それ知ったんだけどホップの味。
だそうですよ。
なるほど、ちょっと、うん、じゃあ朝日から私は手を引く可能性が
出てきてます、はい、ただ一方でなんだけれども、
うんうん、
さっき出した札幌、一応ビール界で行くと一番シェアが少ないんだけど、まあ、そうだ
ね、
うん、黒ラベルしか知らないけど、うん、その黒ラベルを3年ぶりに刷新するそうです。
へ、
まだちょっと方針ここには載ってないけれども、
うん、
はい、
まあ、黒ラベルは良くも悪くも別に特徴ないかもね。
ない。
出されても困らない。
うん。マジで特徴ない。でも俺黒ラベル好き。
うん、あれも北海道のやつも札幌じゃん。北海道のみんなが好きなビールなんだっけ。
なんだっけ。オリオンじゃない方でしょ。
うん。オリオン沖縄。
うん。
なんだっけ。
わかるわ。うん。わかった。
札幌。
あれも札幌だね。
北海道ラベルが美味しいって言って。
うんうん。
そうだよね。
そうだね。
なんかニッチなとこであるんじゃない？需要がね。
うん。そうだわ。
札幌クラシック。
ああ、それクラシック。よくうちのすぐ近くにある北海道物産市場でね、売ってるよね。表に出て
た。あれ、これファンもいるよね、結構。
うんうん。そんな感じ？だ、そうです。
福山さんは変わんないかな。
そこはそうなんでしょうね。
福山さん変わんないといいな。かっこいいから。
かっこいい。
でもそうだね、最近すごいよくわかんない。発泡酒まではよくわかる。うちの母は第三のビール買ってるけど、ずっと。
第三のビールって何なの？リキュールだよね。
わかんない。安いから買ってるって。
あ、
なんかトップバリューブランドかなの第三のビールが美味しいんだって。
うんうん、淡麗とかはさ発泡酒じゃん、
いわゆる
キリン淡麗、
赤
とかずっとなんか家の周りピーポーしてるね。そうだよね、
あれが美味しかったじゃん、赤いやつ。
なんだ赤いやつって。
本キリンだ。
ああ、
本キリンは美味しかった気がする。
第3のビルの
今それを調べようと思って。
ほう、
まあ、でもぽくない？
わかんない、俺ビールしか飲まないからさ。
本麒麟はそうだね、
ダイソンのビール。
いや、違う違う、アツシと住むようになってからビールしか買わないなっていう、う
ん、ああ、俺発泡酒苦手なんだよ、味が。
うんうんうん、まあ、ノンアルコールビールみたいな感じだもん。ちょっと違う
違う、ノンアルの方が美味しい。
あ、なんかリキュールって書いてある。リキュール発泡性 丸一。
ちょっと分かんないね。
なんか新たな、
うんうん、
ジャンルを求めて作ったみたい。新ジャンルカテゴリーの商品として本気の発売しますって書いてあるんですよ。ニュースのプレスリリースみたい
な。ほうほうほう。なるほど。第3のビールとは、ビール発泡酒とは別の原料、製法で作られたビール風味の発泡アルコール飲料の名称。
じゃあ第3のビールに入るのかもね。
そのようだね。
うん。
うん、発泡酒は発泡酒って書いてあるからね。
これだ、これは美味しいぞって淳が言って飲んだ気する、本気に。
ほう。じゃあ俺飲んでんだ。
淳パパがさ、好きで。とかだった気がする。
いや、父ちゃんは、淡麗しか飲まない。
いや違うよ、なんかね、
うん、
この赤いの覚えてるよ。
あ、そうなんだ、
うん、
どこで飲んだんでしょうね。
まあ私は生ビールが好きだから、
うん、
できればお店で飲みたい。
まあそうだよね。
だけどあとは瓶だね。
うん、
瓶の方が美味しいよね。
瓶ビールでしょ、
うん、
うん、瓶ビールは美味しいと思う。あ、ちなみにキリン本麒麟は第3のビールって言ってるね。
ああ、やっぱそうなんだ、ね、
あとは、のどごし生とか。
うんうんうん。
あ、クリア朝日が家で冷えてる。ルルーキューキワクワク。これは第3のビール。
そうなんだ。あれはうちらがハマってたさ、その。
あれビール。
カロリーオフの。
あれビール。
あれいいよな。
うん、
あれも水っぽくて。罪悪感もなくていい。いくら飲んでも。カロリーゼロだもん。
うん。
プリンタイムゼロだ。
プリンタイゼロ。あれ、美味しいですよね。
うん、
あれこそ本当に水だよね。
水。
キリン。
飲みやすいよね。
うん。
そう、なんか、その、なんか、お酒、ちっちゃい頃って言いそうになった。ちっちゃい頃じゃない、飲んでない。お酒飲みたての頃、飲み始めてる頃は、私は炭酸苦手だからビールとか飲めなかったんだけど、
うん、
で、ビール飲むようになっても、味の違いなんて分かんないと思ってたけど、やっぱ年取ると分かんないね。
分かるね。
ね。
いろいろあります。
みんなすごいなと思ってたけど
さ。いや、俺も思ってたよ。俺ビール嫌いって言ったの、マジで。ビールってピッチャーで飲むんだと思ってて。
頭おかしいこと言ってる。
そう、マジで嫌い、まずい。
リットルじゃん、リットル。そう、生ビール。なんかね、生ビール美味しいとこで飲んじゃうと、ね、美味しいよね。
美味しいよね。
ね、泡とか違うみたいな。そうなんだよ。私は生ビールが好き。生ビールだったらね、もうなんかいいね、ホップ臭さとかも全然何もな関係ない。
本当に？
あ、ちょっとクラフトビールは別だよ。
うん、今嘘だろと思っちゃった。
うん、違う、今さっきのキリンとか自慢絞りも、
うん、
生ビールだったら美味しい。缶とかだとちょっとうってなる。瓶もギリ大丈夫か。瓶であのしっぽりこうちっちゃいさ、
うん、
なんか中華食堂みたいなとか出てくるちっちゃいコップで飲むのは
好き。ああ、なるほどね。はい。ちっちゃい瓶ね。あ、ちっちゃいコップね。
ちっちゃいコップあるでしょ。
あるある。
あれで飲むのは割と好きな。
はい。
だから温まってくると出てくるんだろうね、そのホップの香りが。生ビールもすんげー冷やされてる、ね、グラスもすごい冷やされて出てくるから、
うんうんうん、
あんま感じないんだと思うんだけど、
うんうん、なるほどね。
はぁ、ね、お酒もいつまで飲めるかね。マンボウ出てきちゃったけど。
そうだね、
うん、マンボウって何よ、意味あんの。
ない。
ないよね。
気持ち。なんか出たらしいよみたいな。
もう本当にだってさ、関係なく動いてる人たちなんかさ、出たみたいな。知らないでしょ。
ないよ。
出たこと。
あ、出たんだねって知ってる。
え、でもさ、その去年マンボウ出た時、うん、かな。え、なんか出てるんですか今みたいな。インタビュー受けてる若い子たちいたよ。
まあ、若い子たちはね。そのマンボウっていうものが自分のことだと思ってないからさ、
うん、
それを聞いたところで何もならないっていう。
そうだよね、
うん、
電車止まるぐらいのこと起きないと気づかないよな。
そうだね、
興味ない人はね、
うん、
電車止まるとか飲食店が閉まるとか起こんないと気づかない。あとあれだよ、ディズニーランドが閉まる結構気づくかもしれない。
ニュース見ないから分かんない
ですね。上野動物園も閉まっちゃう。
お、リンリンとランラン、ね、
だから抽選で当たってる
人だけシャンシャンと
レイレイ
、うん、
当たった人だけちょっとだけパンダのとこだけ見れるらしいんだけど、さすがに多分本当に、ね、確か 週明けからだよね。11、12の抽選をこの間してて、でも11から閉まっちゃうんだっていう動物園が。
あ、閉まるの？閉まってんの？
うん。
あ、そうなんだ。
だからそれはさすがにかわいそうって思ったのか、その通ってる人は、
うんうんうん、
パンダだけ。パンダ入り口のすぐそこにあるじゃん、パンダゾーン。知らんか。
あ、知らない。うん。そうなんだ。
そうそうそう。
動物園行かないもんね。
行きたかったな。でも今はちょっと寒いな。
今じゃないね。
うん。上野動物園マジで本当に手ぶらぐらいで行きたいよね。広いから超疲れるから。
手ぶらで行けるよ。
確かに。
むしろ。
でもカメラ。でも使わないか。
携帯と財布だけで歩いて行けるじゃん。
行ける。うん、歩いて待って、まあとあるけどね。
まあまああるけど、全然歩いて行ける。
あるけどね。
散歩。
まあ、そんな感じで。
そんな感じ。
ビールは飲めるうちに安全に飲んでください。
そうですね。
うん、
俺はその新しくなったスーパードライもちょっと楽しみにしてるので。
そうだね。
うん。飲んでみたいと思います。
私はデザインを楽しみにしてる
よ。そうだね。デザイン気になるね。
うん。結構特徴的だもんね。
うん。見てすぐわかる。
そのだから、黒ラベル、プレモル。
プレモル
一番絞り。
うん。
スーパードライが多分、結構バラバラでね、デザイン。
そうだね。あと、まあ、エビスもそうだけど。
まあ、エビスはちょっと、エビスでもどこかやってんのか、うん、
エビスって、エビスビールって。
エビスも美味しいね。
うん、俺エビスが一番好きだけど。いや、札幌エビスだよ。
札幌だった。
うん。はい。
札幌すごいじゃん、じゃん。ファンがついてんだよ、
そうだね。
エビスもクラシックも。
うん、ちょっと贅沢なビールだからね、
うん、確かに私をお年賀とかその実家帰るときよく買ってたから、
うん、
うちのその第三のビールしか飲まない母親が一番好きなビール恵比寿だから、
おお気が合うね、
うん、
恵比寿はね飲むタイミングをちょっと考えるんだよね。いつでも飲みたいわけ、そうそう、いつでも飲みたいわけじゃないの、ね、
だから正月とかちょうどいいよ。
ちょうどいい。
まあそんなところですか。
そんなところですかね。
お腹空いたし。
うん。すごい年始すごい長くやりましたね。
やりました。まあ最初の、
うん、
エンタメニュースが多かったんだ
けど。多かった。楽しかったです、
ね。最初エンタメニュースないって言うからさ、私こう追加してったら、
うん、
なんかボリューミー
増えちゃったね。
うん。年末年始の過ごし方言ってないわ。誰も興味ないでしょう。はい、パフューム見てたのねって。
そう。パフューム見てたの。うん、そんな感じ。じゃあこれで年始一発目終わりですね。インスタグラムと
ツイッター
かな、うん、で今年もちゃんと情報発信していくので見てみてください。多分アニマルズのやつが増えてくると思うのでちゃんとフォローしてくださいね。はい。で YouTube と Spotify でん、あともう一個ポッドキャストでラジオを流してるので、
うん、
聞いたらいいねとか登録とかしてもらえると助かります。そんな感じ。
はい。
じゃあ今年も頑張っていきましょう。
緩やかに
そうだね、緩やかに頑張っていきましょう。
はい
はい。じゃあ今日も聞いてくれてありがとうございました。バイバイ、またね。